西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は西宮遺跡の秘密と題してお届けしています。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館の館長の郷田重信さん。先生、どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストティーチャーに学芸員の森下正樹先生に来ていただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、2週にわたって、はい、阪急の西宮北口、高木小学校のあたり、それからあの芸文のあたり、それからね、ガーデンズとか、それからあのずっとあのね、工場跡地のところの辺の、なんか栄えたことをお話しいただいたんですが、そこからなんか突如場所が、
そうなんです、
江別さんの辺に行ったんですって、
はい、そのお話を今日は森下から差し上げようと思いました。
ということで今日は、西宮恵比寿神社門前に栄えた商業都市本町ということで、これいきなり時代がちょっと近くなるんですか。
そうですね、
どれぐらいの時代の話なんでしょうか、今日は。
ですね、今日の時代の話はあの、まあ、室町時代の話になってまして、
まだ遠いですね。
そうですね、
いや、もう私たちは非常に近い
そうですね。
もうそうなんですか。いやいや、まだまだかなり昔でございますが、
で 今からでいくと、まあ、650年とか400年くらい前が、あの室町時代に当たるんですけれども、あの今回あのお話しさせていただくのは、まあ、主にあの500年くらい前の、あの本町の様子について、あのお話しさせていただけたらと思います。
なんかこの辺りから掘ったらなんかザックザクと出てきたというお話を伺ったんですが、何がザックザクと出てきたんですか。
そうですね、あの、ザックザク出てきてるものっていうのたくさんありまして、まずあの当時の土器であったりとか、あとはもうすごい贅沢品であったりとか、あとはもう当時のお金とか、もうザクザクザクザク出てくる。
じゃあそれぞれ詳しくお伺いしたいんですが、まずこの本町という場所をちょっと教えていただきたいんですが、今でいうあの江別さんの近所のあのあたり、あの本町の辺ですか。
はい、そうですね、あの西宮恵比寿神社の東側にあって、あの国道43号が、あの走ってるちょっと北側にある、
もうマンションとかお店とかで、ね、にぎわってるあのエリアですよね。
はい、
それが昔はどういう姿をしてたんでしょう。
はい、ですね、最近の発掘調査でその本町を掘っていくとですね、実は今そのマンションがあって人が住んでたりとか、あとまあ店舗があったりとか、あの商店街みたいな形でなお店が並んでるっていうイメージがあるんですけれども、これが実は室町時代にもおそらくそのような様子であったのではないだろうかというのが少し分かってきてます。
じゃあお店があって人がそこに暮らしていてという今のような形のもとがまあ作られていたと。
そうですね、
はあ、今から
500年ぐらい前です。
500年ぐらい前、
はい、
ほう。じゃああの辺りの歴史っていうのは、じゃあ結構 そこからはずっと ああいう形で人は住み続けているわけですよね。はいはい、
そうですね、
ね、
でものすごくあの、活発な生活が行われて
栄えていったんですよね。はい、ほう。この室町時代っていうのはやっぱりいろんなところにこう集落というか町というかものがこう形作られていった時代になるわけですか。はい、
そうですね、あの室町時代の町の特徴、中世の町の特徴なんですけれども、鎌倉時代を含めてですね、平の清盛以降ですね、織田信長が登場してくるまでの間は、日本全土を統治するようなものすごい強い力を持ったリーダーっていうものがいなくてですね、で集落自体の統治っていうのも地方ごとであのバラバラの状態でありまして、そういった中でですね、集落自体にもいろんな形のものが出てくるっていうのが集落の中世の特徴でもあります。
例えばそれはどんな形で、
はい、 例えばですね、うん、まあ、農業に従事している、まあ、農業の集落とかがあるのは、まあ、村とかですよね、うん、それ以外にですね、まあ、お寺を中心に、まあ、寺内町であったりとか、うん、まあ、神社中心に門前町が広がってたりとか、まあ、港町であったり宿があったり、うん、あとは、まあ、市の、ま、周りに、まあ、栄えた町があったりっていうのが、まあ、出てきます、はい、でそれがですね、さらにあの大きくなってくると、まあ、いわゆる都市っていうような名前になって、うんうんうん、非常に大きな町が出来上がっていくと、それがまあ鎌倉であったりとか京都であったりとか、はい、博多であったりとか、そういう大都市になってくるんですけれども、
で西宮本町っていうのはそのどれに当たるんですか、はい、
そうなんですよね、本町っていうともう鎌倉とか京都とかと思う考えるともうちょっとあの、まあ、2番手あたりとかに来るんですけれども、
ちょっと小規模ですね、
もう、はいはい、イメージ通りなんですけれども、その中でですね、うん、まあ、発掘調査していくとですね、はい、あの、まあ、本町自体で建物の柱の跡がたくさんまあ見つかってきてまして、
はい、
で、まああの、まあ、ちっちゃい規模なんですけれども、うん、まあ、直径15センチぐらいの石が柱の穴の底に据えられていて、
は
い、で、まあ、そういった事例がたくさんまあ最近の調査では見つかってきてます、
はい、
ということは、まあ、掘立柱の、まあ、建物の跡が、建物がまあたくさん建ってたということがまあ示しているんですけれども、
うん、
まあ、その中でですね、あのそういった建物の跡と一緒に出てくる、まあ、日用使いのお皿であったりとか、
はい、
あとはまああの部屋の中を明かり、まあ、夜になったら灯すんですけれども、
うんうん、
その時 の、 あの、油を入れて芯をつけて、まあ火をつけて明かりを灯す灯明皿っていうお皿があるんですけど、
はい、
こういったものの破片っていうのがものすごくたくさん、あの、まあ、それこそザクザク見つかってきているという状態です。
でもあの先週お話しいただいたね、はい、あの津島の方では、はい、40センチぐらい、はい、すごい大きな柱、はい、こっち15センチですか、はい、え、建物の規模はちょっとちっちゃいというような感じですか。
そうですね、うん、あの先週お話がありました、うん、あの津島とかは、はい、あのまあ、役人の跡であった、うん、役人の、まあ、
オフィシャルな、
そうです、ね、
建物という
か建物っていう、はいはい、ものすごく格式の高い、うん、あの建物の跡とかなんですけれども、うん、今回 の、 あの本町周辺は、うん、あのそれよりも一般のあの人たちっていう、
いわゆる庶民の生活の場っていうのがいっぱい出てきてる、
はい、
こう灯明皿ザクザクってそんなあっちにもこっちにもこう火を灯していたんですかね、
はい、あのというよりも、まあ、ものすごくあの使い捨ての道具になるので、うん、もうあの1回使って、まあ、ちょっとでも傷ついたらもう捨てるっていう、そういったもん道具です。
そんな文化やったんですか昔。
そうなんですね、割と今はですね、はい、日本は物を大切に文化だとか、もったいないもったいないというのがちょっと ね、
ね、
言われることはありますけども、
世界中にねもったいないっていう言葉を広げましょう、
はい、そんなことはないんです。実は特にこの中世という時代は、まあ、あの森下が言いましたようにですね、日本各地に特色のある町が出来上がってきたというのの、まあ、裏返しになるんですが、非常にこう消費が発達した文化の時代なんです。ですので例えば東明皿でもですね、多分一回使って黒くなってしまいますので、あ、これもうやめようとパッと捨ててしまうと、どんどん消費していくというそういう時代じゃない。で、あのザクザク出てきたと言いましたけども、はい、これあの西宮神社の周辺のこれ西宮神社シャトー遺跡というふうに言うんですが、本町周辺なんですけども、うん、これあの昭和50年代ぐらいから発掘があのずっと続いてるんですけども、昭和50年代から、ここ5年前ぐらいまでの発掘で出たその透明皿とかそういうお皿類の量はですね、これ木箱30箱ぐらいなんですね。
すごい量ですね。
いや、それ大したことないんですよ。
え、大したことないですか。
昭和50年から5年前ぐらいで30箱ぐらい で、 で5年前ぐらいから森下があの集中的に発掘するようになってるんですけども、はい、その間に出たのが
あの106箱ぐらい、
お皿ばっかり探したってわけではないですよね。
わけじゃないんですけど、まあ、そんなんばっかりが
それぐらいの差があるんですね。ですのでザクザクというのは本当にザクザクなんです。土よりも土器の量が多 い、
い、 やいや、でもね、それだけもうどんどん捨ててって使い捨てということはそれだけ作ってたっていうことですか。
そうですよね。でこういう富め皿はですね、うん、多分あの売り方売られ方もですね、はい、50枚ぐらい束にして、はい、紐で縄で結えて、
うん、
であの店の軒先にいっぱい吊るしてですね、どんどん売ってたようなそういう消費財消費物だったと思いますね。
へえ。じゃあ今のこう100円ショップみたいな結構手頃にもう使って、あ便利やし、あ使ったもういいかって言って捨てるっていうような、はい、そういう文化が当時から、
はい、まあ、ここ普通だと思いますね、はい、
でも本当にそれだけザクザク出てくると大変ですよね、後のそのなんていうか、はい、整理というか。
そうですね、まあ元々がちっちゃいものなのでそれがさらに割れて破片になっているので、はい、それをまあ一個ずつくっつけていくっていう作業が
見た目せんべいみたいですからね。
ねえ、はい、ちょっと気の遠くなるような作業を繰り返して、はい、やっぱりその当時のそのいろんな形っていうのが見えてくるということになるわけなんですね。
はい、
他にも何か出ましたか。
はい、その昨年の発掘調査なんですけれども、はい、まあ、その豆苗皿がたくさん出てるプラスですね、実は総礎石立ちの倉庫の跡っていうのが
倉庫、
はい、見つかりまして、はい、まあ、これあの土壁でできているもんなんですけれども、うん、この倉庫の跡が、まあ、ぐちゃって潰れた跡ですね。
あ、そこは家じゃなくて倉庫だというのは、はい、やっぱりなんかいろいろと分かる、
そうですね、
そういうなんかあるんですか、はい、
そうですね、
特徴が。
倉庫とかその重いものを、うん、まあ蓄積するような、うん、まあ、それに耐えうるような、はい、礎石をきちんと並べておいてるので、
あ、重量に耐えるような作りになってた、
はい、なってます、はい、
いわゆる土蔵ですね。
うん、はい、じゃあかなりなんか大事なものとかをそこに入れてたんですかね。
う
ん、
そうですね、実は倉庫の跡から出てるのがですね、はい、まあ、その当時のお金ですね、うん、そういったものが10枚ほど出てます。それとですね、まあ、関係品の壺が1個出てるんですけれども、うん、あとはちょっと土器の破片とかがパラパラ入ってるぐらいではあるんですけれども、
はい、
まあ、重要なのがですね、まあ、倉庫の中から出たものもそうなんですけれども、うん、まあ、その倉庫自体を、うん、まあ、あるっていうことは、まあ、その非常に重いものを蓄えるほどの倉庫を作ってる人がいるっていうことになるので、
うん、
おそらくかなり豊かな人たちがその周りで屋敷を構えていた可能性があるんじゃないのかなっていう想像ができると。
ここにもセレブの影が見えますか。
ちらっと見えますよ ね、
ねえ、
なんせ土蔵ですから
ね、
土蔵って普通の家にはないですよね。
だって取られたらあかんもんをしまっとくんでしょ、はい、土蔵って普通、
はいはいはい、でここから私のまだ妄想が始まるんですが、
ね、郷田館長妄想パート1 はい、何でしょう。
森下学院はそんなこと絶対言わないんですけどね、はい、さっき銭が銅線が出てるという話ありますね、はい、銭が出てる、はい、壺が出てる、
はい、
それは土蔵の跡だと、土蔵の跡だと、
はい、
これも金貸しですよね。
壺の中に、はい、上に何か梅干しか何か置いといて隠して、そんなの、はい、そういったおしかばあさんじゃないですか。
本当にね、まあ、それは冗談にしましてもですね、はいはい、そういった本当にこう普通の日常生活ではなくて、うん、経済活動というのがここで行われているというのは、これもほぼ間違いないと思います。
はい、じゃあその近隣のいわゆるお商売をしてらっしゃる方に例えばお金を貸したりとかっていうようなことももしかしたらもう行われてたかもしれない、
はい
はい、
すごいなんかすごい今の暮らしのなんか形の、ね、うん、原型というかもうかなりのところまでがここで、ね、
はい、
形作られてるのかもしれないですね、
はいはいはい、そうなんですよ。で、館長の話を裏付けるわけじゃないんですけれども、はい、実はすずりとかも出てまして、
すずり、
はい、で館長は、まあ、
借用書書くんですか。
先に言われてしまいました。証文ですよね。で当時文字書ける人ってやっぱそんなにいないです。まだ寺小屋もないですし、
そうですよ、ね、
いわゆる本当に一般の庶民はですね、はいはい、これ文字必要ないですから、はい、文字書ける人はほとんどいないはずなんですね。そうなると文字が必要とされる人、屋敷の中に土蔵がある人、
うん、
銭がたくさんある、壺もある、
もうじゃあそれしかないですね。
それしかないでしょ。
はい、
だからその冗談ではないんですよこれは。
はあ、それじゃあ当時のいわゆる今でいう銀行みたいな役目の人っていうことでいいんですか。
ちょうどあの辺り、これ実はこの発掘調査場所がですね、
はい、
国道171号の近くで本町通りに面しているところですか、角の近くなんですけども、はい、ちょうどあの辺りに信用金庫ありましたよね。
はい、そうでしたね。あの辺りですか。
あれの走りかな。
あらららら、もうじゃあそこにはもうずっと何百年もそういうのが建ってたかもしれない。い
や案外そうかもしれません。で、うん、実は歴史というのはそういうところがありましてですね、
はい、
以前あった建物の種類とか性格とか、うん、そういうものに影響されて同じようなものが続くという傾向があるんです。 これ別に私が言ってるわけなくて、あのヨーロッパの有名な歴史学者が言ってるんですけどね、
はい、
そういう影響がずっと残っていくのが歴史の積み重ねだと、積み重ねだという人もいるぐらいですから、案外ひょっとしたらずっとそこがその金融機関があった場所だというのが言えるかもしれないです。これ外さないかもしれないです意外と。
なるほどね、はい、まあ、人がこう集まりやすかったとか、あとそのね、そのなんか地質がしっかりしてて、はい、ね、その余計お金入れてもドサッと下に落ちるんだろうとか、
あと本町の町外れに近いですから、一番真ん中ではなくて、エベスさんから遠く離れた一番町の端っこにそれがある。でもっと言うと、これ、まあ、森さんの通っちゃうんですけども、43号線渡って、すぐ南に来るとですね、これ石材町というところになるんですが、そこでですね、銅線数万枚がまとまって出たという場所があるんですよ。
ほら、数万枚ですか。
ちょうどこの時期なんです。壺、あの時は箱だったかな、箱にぎっしり詰まった銭が出て、これ今郷土資料館の収蔵庫に入ってるんですけども、ちょうど同じ時期なんですね。
ほら、
だからそういうのがあっても全然おかしくないんですよ。
へ、
面白いでしょ。
面白いですね。他にもなんかまだまだ出てるんですか。
そうですね、まあ、お金関係のもの以外にもですね、うん、まあ、かなりあの、まあ、本町周辺の人がっていうか、あの町自体が裕福であったというのが分かるんですけれども、まあ、嗜好品っていう、まあ、すごい贅沢品が結構たくさん出てまして。
嗜好品、はい、どんなもんなんですか。
ですね、例えば、あの、はい、まあ、政治のお椀であったりとか、あとはあの、まあ、政治の大きなお皿であったりとか、うん、それからあの風呂って言われるような、まあ、火鉢であったりとかも、うん、もう全くあの日常生活を行うには絶対必要なものではなくてですね、まあ、贅沢品ですよね。そういったもの、
当時その政治っていうのも、これなかなか庶民は手にできないような贅沢品だったんですよね。
そうですね、まあ、これ中世なんですけれども、うん、それも、おそらくまあ中国とかから入ってきてるもので、うん、まあ、超一品ではないんですけれども、うん、まあ、これも2番手あたりぐらいの、うん、まあ、舶来品っていう、あの中国から渡ってきた時、あの政治ですね、そういったものだとは思われます。
じゃあ豊かな生活をしたいと思ってここに暮らしてた人たちがたくさんいたということですか。
そうですね、いろんな経済活動を行って、うん、まあ、富を蓄えていってて、で、うん、まあ、そういうような嗜好品とかも集めながら、まあ、うん、まあ、楽しい生活を送ってたんではないだろうかと。
ねえ、はい、しかもね、さっき硯とかが出たっていう、はいはい、じゃあ文字を書くっていうね、はい、そういう、まあ、知識人もいたでしょうし、はい、かなり文化度が高いエリアと言えますよね。中でも森下先生が、はい、これはすごいぞっていうものは何かありますか。
はい、僕は個人的なんですけれども、はい、まあ、発掘調査して初めて見たものとして、まあ、香炉の蓋かもしれないんですけれども、まあ、はい、おそらくあの蛾塔って言われる、まあ、あの瓦の灯すっていう書くんですけど、
はい、
まあ、つまみのついた蓋なんですけど、うん、これがあの大きな丸と小さい丸がまあ交互にこう、ま、蓋の周りについてまして、で灯明皿、明かりを灯す道具ですね、うん、これの蓋だろうと思われます。うん、でその大小開けた穴から、まあ、明かりがこう漏れると、う
ん、おしゃれな間接照明ですね。へえ。でもさっき灯明皿は使い捨ててポイポイみたいな感じでしたけど、はい、こう蓋は結構貴重品だったんですかね。じゃあ
貴重っていうよりもまあ雑な作りではあるので、そんなものすごい、うん、一品ではないんですけれども、それでもまあ
これでザックザックとは出てこない、はい、というほどは出てこない、
出てこないですね。
もうあくまでそれこそ嗜好品の範囲ですよね、はい、なくても済みますので、
はい、ですよね、はい、確かにね。はあ、ということはいろいろこう自分のこうこうやこんなのが欲しいとかこんな生活がしたいみたいなことが、そのただただ生活を維持するのがいっぱいいっぱいではなくて、かなりゆとりのある生活がこの時代は生まれてたってことですかね、このエリアで。
そうですね、その本町周辺ではまあかなり豊かで、まあ、何でもというか、まあ、自分の思うような生活をできる状態だったのではないだろうかなと。
いやいやいや、じゃあ 当時は美味しいもんいっぱい食べて、なんか楽しいこといっぱいして、ね、豊かな生活があったのかなと思うんですけど、
はい、でいろんな商売が多分あったと思うんですよね、はい、でそうするとこれ銀行の原型みたいなものがあってという話をしましたけども、はい、他にですねいろんな商売の店が連なってて、うん、で住居も多分あるだろうということになりますから、町のですね賑わいの雑踏なんかが聞こえてきませんか、物売りの声も聞こえてきませんか、
もうそうパート2ですね、はい、聞こえてきますねそういえば
そういう町だったんですね、西宮神社の前の本町が
結構活気のある町だったんですね、
はいはい、そうだと思います。
へー、じゃあ当時どんな人が住んでてどんな生活をしてたのかなってこうちょっとこう妄想するときに、まず私なんか何食べてたんやろと思うんですけど、はい、当時の食生活ってどんなやったんでしょうね。
どうね、まあ、お米は食べてると思うんですけど、はい、それ以外に多分本町の発掘調査していくとですね、面白いのが貝塚が見つかってくるんですね。
貝食べてましたか。
貝食べてましたね。でその貝自体も貝塚自体も、うん、同じ種類の同じ大きさの、まあ、規格が揃った貝ばっかりを、まあ、捨ててる場所っていう貝なんです。ごちゃ混ぜな大小とかいろんな種類が一色体になってわけではなくて、
ここにはこの貝のこの大きさみたいなのがまとまって捨てられてる、は
い
はい、なんでですか。
そう面白いんですよ。
想像するなん想像なんですけど、はい、おそらくは
売り物森下妄想パートスリ
ー、おそらくはその貝を売ってた、はい、食べる、
むき身にして売ってたってことですか。
むき身を販売してたんではないだろうかと。
ほう、は
い、まだ妄想いいですか。
パート4
でこれ2つ考えられまして、はい、1つはですね、うん、もうそのまあ、店なり場所なりでむき身にして、で炊いて干し貝にして、で串刺しにして売る、これ一つですね。もう一つはそこの店頭でむき身にしてそれを売る、その場で食べるかもしれないですけど、ひょっとしたら焼いてるかもしれないです。そういうこうなんとなくお客さんがいるような感じがしませんか。
なんか居酒屋みたいなのもあったかもしれない。
かもしれない。で居酒屋というのはかなり都市ですので、うん、町でないと居酒屋ありませんから、うん、これ田舎の村ではないで。
そうですね。お客様がね、はい、かなり来ていただかないとお商売になりませんもんね。は
い、そうですね。で酔っ払いがいて。うん面白いなと思いますよね。
物売りの声に重ねて、うわーい、酔っ払いの声も聞こえてきそうですね。
非常に賑やかな町だという印象がありますよね。
なるほどね、うん、でもその当時からじゃあその例えば干し貝にしてっていうそういう保存食的なものも考えつつ、そのまま生のままあるいは焼いてっていうようなこととか、もうなんかかなり現代人に近い、
いや同じだと思いますね、
同じような生活だったんですか。
で欲しいものは買いたいし、うん、もうゴミはどんどん捨てるし、うん、あんまり変わらないな。
はあ、なるほどね。それが今の江別さんの近くの本町の姿だったと、はいはい、
そうですね。
は
で、まあ、そのにぎわいっていうところなんですけれども、まあ、商業活動以外にその物売りの声であるプラスですね、おそらく子どもとかもたくさん遊んでて、日常生活も普通にその場では行われてるっていう、そういう状況であったであろうという想像ができるんですけれども、その中でですね、まあ、どういったものがその発掘品か出土品から言えるのかというところでいくとですね、例えば3センチぐらいの壺が出てまして、
3センチ、
はい、
えらいちっちゃいですね。
ものすごくちっちゃいんですけれども、これがミニチュア土器ってまあ仮に呼んでるんですけど、これが多分子どもたちが遊ぶ用のおもちゃでままごと道具なんだろうと。
当時そんな玩具がもうあった、はいわけですか。
はい、
でこれ親が子供に買い与えるという、はい、全く同じですよね。
ということはおもちゃ屋さんあったわけですか。
多分あったと思います、
はい、へえ、ミニチュア土器、
はい、
いやいや今まで想像してたその頃の時代のなんかね人たちの暮らしとは
違うんですか。
そう全然なんか、はい、今と全く同じ、あるいはもっと豊かやったかもしれへんな、はいはい、みたいな気もしますよね、
う
ん、
そうですね。
へえ、いやでもそういうのがいろいろ出てくると面白いですね。
そうですね。
その他にも何かいろいろ出てきますか。
そうですね。その他にも例えば漁の道具であった あの重りとかですね、はい、そういったものとかもたくさん見つかったりしてますので、うん、あのにぎわいの中にももう生活の匂いっていうものが感じられるというのが、まあ本町周辺の発掘した時のまあ感想っていうか、あのまあ状況ですね。
さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、さあ、それでは森下先生に出していただきたいと思います。お願いします。
はい。ミニチュア土器は一体何の道具であったでしょうか。
これは今さっき聞いたとこですから。
そうですね。
はい。
言ってしまいそうですけどね。
本当に言ってしまいそうですね。いやいやいや、ね、なんかきっと楽しかったでしょうね、こんなんね、はい、いろいろ。というわけで、はい、今日は、西宮恵比寿神社門前に栄えた商業都市、本町ということで、いろいろお話を伺いました。さあ、あのね、クイズも3つで揃いましたので、はい、ぜひそれぞれのお答えを3つ書いてお寄せいただきたいと思います。さあ、来週は生放送でございます、はい、皆様からのね、いろんなご質問にもお答えしていきたいなと思うので、はい、で、近世の西宮町、はい、西宮神社大練塀の秘密という、まあ、タイトルが一つついていますので、まあ、このお話も伺いつつ、はい、皆さんからの質問もあればお答えいただこうということなんですが、ですね、この大練塀も秘密いっぱいありそうですね。
もうすごいんですよ、うん、もう話したくてしょうがない。
いや、ちょっとまあ来週まで持っておいていただきたいと思いますが、はいはいはい、でも本当にあの西宮っていうね、町はそれぞれのエリアで、それぞれの時代で、いろいろとあの秘密を持ちながら、皆さんいろんな楽しい豊かな暮らしを繰り広げてこられたっていうのが、ね、お分かりいただけたと思うんですが、
その場所に立って500年前1000年前を想像していただいたら非常に楽しいかなと思いますね、
うん、そうですよね、はい、そしてまあ出土したものの数々はそれこそね、学芸員の皆さんのね努力もあっていろいろ復元されたりして、まあ我々はね郷土資料館で見ることができるわけですけれど、もね、まだまだいろいろ出てきそうですから楽しみですね。そうですね、はいはい、ということで、ぜひぜひあのまた厳しい現場でしょうか発掘の方も続けていただきたいと思います。今日は西宮恵比寿神社門前に栄えた商業都市本町ということで、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館の学芸員の森下正樹先生、そして館長の合田重信先生にも、お話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514。 E メールは787@sakura-fm.co.jp。 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階、さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。